ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
丸10周年を迎えたのに文化放送では相変わらず見向きもされてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田ルイ53世です。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことでございまして、もう10月も終わっちゃいますこれは、ということはもう2018年がもう終わっちゃうということでね、もう本当にもうおじさん丸出しですけども、年々早くなりますなこれは本当に、一瞬もうこれあれでしょ昼帯への道というコーナーも始まりましたから、だいたい昼はこれぐらいのことを言うとけばいいんです。こんなんでええんかなっていうぐらいのことを、薄いことを長い時間やるのがまあ昼っていう、ね、昼の奥義ですからこれは、そんなになんかね、なんか社長かばる、こともないというね、もう本当にいやこんなの本当にもうね、普段なら怒られちゃうやつなのになっていうのを言うのが昼だということでございますけどもね、まあ特に何もやらないんでしょ、この秋10周年なんて言ってますけども、なんかさっき僕嫌な予感がしたんですけども、まあうちの番組のプロデューサーのとしみつくんっていうのは20代27、8?7 か7ですね、7の本当にもう真っ青な顔をしたもう多分血がもう普通の人の基準で考えたら血が6割ぐらいしかない感じの
マッチ棒、
常に貧血状態のマッチ棒ですね、擦れども擦れども火はつかずという。でまあまあ髪の毛もね、ファーッとまあ、高青年っぽい眼鏡のね、まあそういうやさ男でございますけども、あれ文化放送の社員の方っていうのもある年齢を過ぎるとっていうか、まあ、世代なんでしょうけど、彼の年頃は大体ああいう感じなんですよ、僕が知ってる限り。みんなね、まあちょっとひょろっとした高青年というか、まあでも血色悪いみたいな、ある年代、まあ40代後半50代ぐらい超えてくると急にみてえな見た目の社員がね、なんかこうピシッとこう髪の毛を撫でつけて、なんかこわもての感じので、実際喋ってみても何の根拠があるのかわからないですけども、若干圧が強いという、声がでかいんですよこれね確かにね、
みんな声でかい。
そうで、まあ、そういう方多いじゃないですか。僕が今日文化放送に来た時に、としみつくんが廊下でそういうなんかね、本当にもう反り込み入れて髪撫でつけてるみたい、まあ反り込み入れてないです、もうこれは自然にハゲてるだけなんですけど、それを撫でつけて鬼みたいになってるやつね、だからこの髪の毛がないハゲてる部分の三角がもう角2本みたいになってる、で結構背もでかい、としみつくんも結構背シュッとして高いんですけど、彼よりもまあ15センチぐらい高いようなこわもての、まあ、4、50代のおじさんに捕まって、なんか廊下で説教されてるような難しい感じの話を、まあ聞こえはしませんけどしてるの、僕はふと横目で見たんですけども、あれはなんですか、もうこの番組をこの秋で終わらせるみたいなそれか関係ない、それ大丈夫ですね、僕結構気が小さいもんですから、もう俺のとしみつがどうかつカツアゲされてると番組をカツアゲされてる今と俺の番おい飛んでみろね、チャリンチャリン、おいルネラジが入ってるだろポケットにという小銭ですね、だから文化放送的には取るに至らない小銭ですけども、そういうカツアゲ番組のカツアゲシーンではないんですね、あれは。よかったです、でも心配になっちゃうんですよ、彼がこの番組を守れると思えないんですよ本当にも。だからそろそろこの番組にもなんかそうこわもての人間をね入れたいですよね。バックについてもう代々ヤサですけど、ヤサからヤサへという、ことですからね。
みんなそうだ、確かに
みんなそうですよ。としみつくんの前があの優下くんですか、あれは八木下くんですね。彼ももうひょろっとしてなんすかこのひょろっとしたやつばっかりが担当するという。大田尾くんもなんかね血色悪いひょろっとした感じでしたもんね。まあなんとかね10周年秋を迎えましたということで、まあこの秋からあの岡山そして山口の方でも、まあ、新たにネットしていただける曲が増えたということで、そういう方々は、まあ、まあちょっと遅まきながらですけどもよろしくお願いしますと、初めましてという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、そんな中メールがね届いております。まあ、初めましての方はやっぱりこの方の名前をまず耳に胸に刻んでいただきたいということで、目黒区の昭和の窓辺さんですね。男爵様並びに優秀スタッフの皆様、優秀ではないですけどもね、弱者の集まりですから本当に、至ってさりげなく10周年突入おめでとうございます。いや本当に なんかした方がいいんじゃないの、 できるならできないんだ、ね、正解はそれですね。
何回に引き続き、
回数で言うとなんか、あ、ま、今521回か今日がね、大した お祝いもお届けできませんが、またおやつを差し入れしましたので、笑って収めるとかでご承諾くださいというね、私も定年まであと2年って定年まであと2年の方にこんなに気使わしたらダメですよ。これはお財布的にも髪の毛的にもますます厳しくなってきた昨今ですが、最後のご奉公と思ってこれからもこの番組を応援してまいります。それではまたということで、その最後のご奉公と昭和の窓辺さんがおっしゃったのが今ここにね、来てますけども、これはおかきですね。もうでっかい、もうほんまにもう何ですかこの一斗缶みたいなね、コントで空から落ちてくるような一斗缶のようなカンカンに、大量にこの一個一個小分けされた小さな可愛らしいおかきが、これ食べやすいです、これはつまみやすい、ね、打ち合わせをしながらつまみやすいというね、非常にもう お値段も張るんでしょうな、これは。とあとは定番ですね、銀座千引屋さんのゼリーが。
なんでこんなことしてくれるんですか、
ま、窓辺さんは何でか分かんないですけど僕のことを無類のゼリー好きだと思ってるんで、まあ、多分どっかで言ったんでしょうけども、とにかく男爵はゼリーが好きだっていうことで千引屋のゼリー 3×3 の9個入りですね、いろんなお味が詰め込まれたものを、送ってきてくれるんです。この間もなんかね、あれ500回の時ですか、なんかまあまあ今までまあ3回4回ぐらいこういうことがあったと思いますし、あの妬み男という新宿ロフトプラスワンさんでイベントやらせていただいてる時は、常にこう楽屋に高級ウイスキーの差し入れがあったりと、本当に気味が悪いですよね。相当な額をね我々に使っているという、本当にもう気味が悪くてしょうがないんですけども、このゼリーも食べていいものかどうなのかというね、ことでございますけどもね、いつも本当に気にしていただいてありがたいということでございますね。さあそしてもう一通、 山口県来ました。新しいネット局でございますね、山口県のオギーさん、はい、男爵様、ウノティさん、スタッフの皆さん、収録お疲れ様です。今更ながら、引きこもり漂流記完全版、これ角川文庫さんから文庫本文庫化していただきましたけども、読まさせていただきましたと、一応負け加藤というワードが出ていた頃から、まあじゃあもう10年ぐらい前になるんですか、ルネラジオを聞いているので、本来ならば以前の単行本の時点で、そうですね、マガジンハウスさんから出させていただきましたけども、読むべきだと思っていましたが、当時の私は彼女の親に、これ平成ですよね、今年が平成最後ですから、彼女の親に身分が違うと言われうちの娘と付き合ってる何々君っていうのは、ああ君かっていうね、うちの娘とは身分が違うと言われ別れることになったり、自宅で地方気味の祖母の介護をしていて、ああ精神的にどん底でした。うん、そんな状態で引きこもり漂流記を読めばもう二度と帰ってこれないのではと思いスルーしていました。で、まあ実際今回読んでいただいたと、読んだ後の心地よい虚無感、虚しいない感じですね、虚無感、買ってよかったです。 すると噂の給水所も初めて見れて感激しています。やかましいわ。
給水所っていうのは何でしょう。
だからまあこれはまあいろんな場面で出てくるんですけどもまあ僕はずっと引きこもってまあね一度まあまあ売れてご飯が食べれるようになるまでまあ人生というのは本当にも褒められる評価されることもなくまあ金銭的にも貧しい生活を送ってきた。それがまあ売れたり一回だけまあまあ売れたり本を出させていただいてちょっと褒められたりとねご褒美があったという、これまで給水所なしのマラソンを走ってきたような人生だって。久しぶり38キロってもうええわもう
これこれ
もうええこれこれこれじゃないんすよ。その例えが結構頻発品質しているということですね。まあだから引きこもり漂流期完全版読んでいただいた心地よい虚無感なくなるというね。でも言うてみたらあの腸内洗浄みたいなもんです。腸壁に こびりついた頑固なうんこの汚れ等々をこうね、全部こうジャーッとこうそぎ剥ぎ落とすという、きれいにしてくれる本、それが引きこもり漂流記完全版だということで、ぜひ皆さんお試しあれということでございますね。さあということでまああの10周年の秋ということでまあまあ言うてても利光が何か考えてくれてると思ってるんです。僕は実は彼が一番なんかちょこちょこやる気を見せてくれますよね。
ガッツをね。
八木下君は本当にひどかったです、はい、僕はもう歴代の、ね、プロデューサー、見てきてますけども八木下 あの男だけは本当にもう何にもしなかった。はっきりと何もしなかったというただそこにいたというね、ことですからね、だからすごくハードルは下がってるにしろしろ、まあ、利光君のことすごく評価しているという。何かお願いしますよ、いいことをねえお願いします。本当にもう僕にこの番組的に久しぶりに給水所用意していただきたいということでございますね。さあ今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。この番組が崇拝するゴッドがいる場所は山梨県富士川町青柳、山梨県富士川町青柳です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。いやほんまの一発屋の、まあ、吸引力というか集合力、うん、でもゴキブリと一緒やん。あの ゴキブリって、まあ、これはもう完全にあの大ヒット漫画テラフォーマーズから学んだことですけども、はい、ね、多分ウノティさんもご存知やと思いますが、ゴキブリっていうのはあの集合フェロモンっていうのがあるらしいですね。あれだからあの火星でゴキブリ倒したらそこからビチャーっとこの集合フェロモンが出て逆に敵が集まってきちゃうというね。
殺すと
出ちゃうんですよね、あれね。あの そういうシーンを何回も見ましたけども、一発屋にも、ね、集合フェロモンみたいなもんがあるんかなと思ったんですけど、昨日ロケでずっとヒゲ男爵とスギちゃんで、まあ、珍しいんですけどもね、ドライブロケみたいな、ちゃんとしたタレントの芸能人の仕事ですよね。だからスギちゃんが運転して、まあ、僕免許ないから助手席座ってね、井口君後ろ座っててドライブしながらなんてことない会話をトークをするという
番組
をやって、ね、で山梨の方まで行ったんですけども、東京帰ってきて、飯食おうか言って中目黒のまあまあ芸能人がよく出没する、もうちょっと昨日なんですけど、本当タレントっぽいことしたなと思って越に行っとるんですけど、中目黒の街をうろちょろしてたらふと振り返ると後ろに小島よしおが立っているというね。なんですかこの集合フェロモン。ほんでもまあまあ小島も言うてももうおっさんやからね、おえとかでキャッキャキャッキャ言うて、でまあまあ小島なんか小島で別の番組の打ち上げみたいなのがある言うて仲間来てたらしいんですけど、それにしてもヒゲ男爵とスギちゃんで当てもなく、だから店開くまでちょっと時間あったから当てもなくうろうろしてたんですよ。山梨のロケ先でもうたブドウ持ってビニール袋にブドウいっぱい入れた手提げ、3人ともおっさん3人ともみんなそれ持っておしゃれな中目黒の街をで、また杉さんがダサいからね。杉さんはほんまもう、まあ、別に僕は全然おしゃれじゃないんで人のことを言えたもんじゃないですけど、でもまあこれはまあなんていうんですか、宇野 T さんにね同意求めるわけじゃないですが、僕の場合その劇的なおしゃれではもちろんないですけども、あの 変な格好しないでしょ。
何もしてないです、
ね、何にもしてないでしょ。だからその
キャップだから、
普通のなんかもうごくごく普通の絶対に目立たへん格好してるじゃないですか、うん、でまあ言うてもまあ小切れにはしてる方ですよね、うん、そこそこ、うん、じゃあ杉ちゃんの私服見たことないでしょあなた。杉ちゃんは汚いんですよでなんかいつもまず靴がおかしいんですよね。なんか
足元から、
足元がおしゃれの基本は足元からって言うんですけど足元からもうあの用意ドンから間違ってる状態。なんかいつもね、なんかなんでか分かんないですけどいつもリーボックの靴履いてるんですよいやそれリーボックはいいんですよ別に。でもなんていうんですか、そのなんかリーボックの靴でも、うん、足底が足ソールのところがあのリーボックの靴でなんか大きなイボがいっぱいあるみたいな、こうわーっとこうちょっと外羽の感じでわーっとこのイボがいっぱい出てるような靴あるでしょ。でなんか上がなんかもう蛍光の黄緑と黄色とオレンジみたいな、でなんか靴ひもかなんかわからんけどなんか上にダイヤルついててキュッキュッとやるみたいないやそれ初めてのお年玉で中学生が ABC マートか靴流通センター行って初めて買ってしまうね、考えに考えて考えすぎて買ってしまうやつですよあれ。いっつも履いてあるんです。で上はまあなんかあの人基本的に自分で服を買うたことないから基本的に全部ファンからのもらいもん着てるからなんかもうほんまもう何ですか、ジーンズの短パン、いや僕も持ってますけど僕のそんな変じゃないですよね
すげえ確認する
僕の持ってるやつよう履いてたやつ、エビスジーンズちょっと切ったようなやつ、綺麗にやって小綺麗にはしてるでしょ、まあ、不快感を与えないように、まあ、もう杉さんの場合もなんかいつの時代の感覚っていうか普通のジーパンが短パンになっててここ白い糸シャシャシャシャシャって出てるようなにほんまもうダンガリー中のなんかダンガリーみたいなやつを着てで汚いもうちょっと破けてあるようなリュック背負ってて、それがブドウ持って中目の街歩いてるから一緒に歩くのものすごい恥ずかしいんですけど、でパッと振り返ったら小島で、小島さんはもうやっぱり芸能人してますねちゃんとね。なんか
小島さん清潔感だね。
まあ、基本的にまあ小島もダサいけどね私服基本的によう分からん格好してるけどなんかまあスポーティーな感じのハイブランド着てるみたいなのは分かるやんかね。なんかちょっとメガネしててね、いや俺のメガネもこれ高いのよこれ分かってんの知らんでしょ。こうこう49言うて俺がこの49のメガネをかけ始めたのをサンドイッチマンの伊達さんが見て、伊達さんそれかっこええなって伊達さんもそれかけるようになってんから、いやほんまに、まあまあ、ほんまに信じてで杉ちゃんと歩いてて、いや恥ずかしかったなという、まあ、だから一発やってなんか集まってまうねんなということがありましたけどもね。いやこれは別に関係ないです。ちょっとメール読ませてください。で今のもっと短く終われたんですよ俺は。そんなの宇野 T さんが僕のファッションに関して若干国病かしおかしげになったからこう説明しないとダメになって尺は伸びたんですから今のは。
同じ T シャツ着てるから
な。いやでもそれはよくない、その毎日違う T シャツを着るのがおしゃれだと思ってたらこれ大間違いっていうか むしろダサいと思うんです僕は。
こだわりが
まあまあごめんなさい言ってみたもののこれ以上の面白論理はないですけども、いやで別にちゃんと洗濯してるしええやんか、奥さんがちゃんと毎日洗濯してくれるし、
ローテーションでね、
3個ぐらいあればええのよ、うん、T シャツは、まあまあまあ、服は3個あればええのよ
深い
で全部きれいな状態であればそれでええやんか、まあ昔映画だのザ・フライっていうのがあってね、そこにマッドサイエンティストの若い学者が出てましたけども、彼がクローゼット開けた同じスーツが20着ぐらいずっとあるというね、
天才っぽい
あれなんすあれマッドコメディアンなそれ
天才っぽい
煩わしいというね、
考えたくない
服を選ぶその時間を何かに注げばいいんだという
ラジオ
そういうことかじゃねえんだよ。ラジオネームパンちゃん東京都の方ですね、山田様スタッフの皆様お疲れ様でございます。29歳既婚、子供あり、都内で看護師をしておりますね、大変ですよ、 30手前で、ね、ご結婚されてるお子さんいながら看護師という立派な仕事をされてるという、こういうところにやっぱりね国はもっと目を向けていかないとダメだというね。あ、響かないですか、なんですか本当話が合わなくなってきましたね
いいと思いますよ、 大変だ
と思います。パンちゃんと申しますただいま育休中という、はい、看護実習、国家試験、就職、そやね、結婚、妊娠、出産と、だそう考えたこの年頃の看護師の人って結構立て続けにこのハードルが人生としてある感じですもんね。人生の節目節目を何と歩んできたと思いますか。チチチチチチチチチチチチチチチチチチ
ル、
ね、ラジ
そのまさか
ルネラジです看護実習、国家試験、就職、結婚、出産、妊娠、出産、これを全部ルネラジとともに、その要素はこの番組一個もないんですけども歩んでまいりました。今回は夫のことで話を聞いていただきたくメールさせていただきます。夫は非常に忘れっぽいのです。日常の中で何度も何度も同じことを忘れます。病気なんじゃないですか、じゃあそういう症状じゃないですか、それは。その度に何度も何度も教えても、おそうだっけとさも初見のような顔をして非常に腹立たしいです。先日とてもびっくりな出来事がありました。レンタカーで遠出し帰宅した際のことです。赤ちゃんをベビーカーに乗せようとトランクを開けたところ、遠出して到着して、さあ今からあみんなでちょっとその辺散策しようかというか、まあ、遊園地やったら遊園地行こうかという時にね、トランクからベビーカーど出して赤ちゃん乗せようとトランク開けたところ、そこにベビーカーはありませんでした。夫はベビーカーをサービスエリアに忘れてきてしまってるんです病気ですそれ症状です。なんかさすがにここまでの気候は奇妙も奇烈な行動ですね。気候は初めてで、とっさに言葉が出てきませんでした。こういうことってよくあることなのでしょうか。恥ずかしくて身近な人には相談できないので、皆様のお知恵を拝借でき、昼のこれ昼です ね、
コーナーもあります
ね。コーナー、そっちのコーナーに送ってくれればよかったんですけど、昼っぽいメールが、まあでも人にはとんでもない間違いっていうのは本当にあるもんで、これこの間話したかもしれませんけども、それこそ小島よしお、杉ちゃん、僕らゴージャストーリーみゆき、ヒゲ男爵みたいなで一発やが集合フェロモン、誰かがビチャッと出したんでしょうね。集合フェロモンでバーって集まった仕事があったんですけども、その時楽屋に大部屋でねバーッと貼ってありました。これツイッターとかにもあげましたが、ヒゲ男爵山田ルイ53世様、小島よしお様って書いてるとこに、ヒゲ男爵野口くん様って書いてありましたからねいや山田ルイ13世とかね16世とかね、ルイ山田なんとかの間違いありますけども、樋口くんを野口くんって言い出したらもうこれ完全なる別人ですから、いよいよやなというね、そういうこともありますから、旦那さんも多分そういうことでしょう、また僕とうの T が、僕とうの T ととしみつくんが昼の番組始めたら改めてメール送ってもらっていいですかね。
うっ
かりエピソード、昼はうっかりが好きだからうっかりと怒ってる私怒ってますですね、これ
対象に1万円が、
何ですかこの私怒ってますのこの汎用性というかね、いろんなところでノンストップとかでもお茶飲みながらそんなんやってますもんねあれで下にこうね、ツイッターのが流れてきてね、私もあ、分かる分かるみたいなね、あれをやり始めた時にじゃあ送ってくださいまた ね、ぜひぜひということでございます。はい、フリートークのコーナーでした。ミヤネ屋ラジオコラム対談という生活をしばらくずっと続けている男が喋っています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、東京都目ラジオ局。さあここから東京都目電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございます。毎月セクシー女優の皆さんをお迎えしてお送りしておるこのコーナー、今月はずっとこの方とご一緒です。
ナルセココミドゥエース、よろしくお願いします。
よろしくドゥエ
ース
ユノティスなんですかその視線は。
いや、これが好きだって言ってくれるリスナーがいたからやってるわけです。
いや、宇野さんだから僕とね長付き合いが長すぎて僕のことだから勘違いしてることが多いんですよ。僕結構ね幅広いんです。わかります？言っても一度テレビでバカほど売れた男なんですよ。そら何個かできないと無理なんです。わかります？ ずっとラジオでブツブツ言ってるだけの男がテレビでわーって言えないでしょ。なんできるんす一応は。
さすが。
ありがとうございます。
さすがでございますよ。
いやもうこの番組でずっと一緒にやってきてるから、うん、なんか俺がなんかちょっとあのはしゃいだりするのが嫌いなのよ。
あ、下に見てるってことですか。
下に見てるっていうかもっと嫌なパターンでライバル視してるんですよ。もっとそう嫌な、そっちの方が嫌でしょ。下に見られてる方がまだおいって言えるけど、なんか意識されてるっていうね、一番嫌なやつですこれがね。で、舐められたもんだよ。はい、ということでココミン、
はい、
今週来週は同じ企画こちらでございます。東京お悩み解決室、
はい、
お悩み相談コーナー、
うん、
さあ早速メールをお読みしましょう。あんまり読みたくないやつのメールですけどもね。ラジオネーム春日日比谷ですね。
あ、出た出た出た、
こ
んにちは。
この子はあのキズポンの方にハマろうハマろうとしてるんです。だから
私のとこにもたまに来ますよ。
来る？
結構来ます。
どんな感じで来るの？
なんか
イベントに来るってことでしょ。
はい、グラス持ってきたりとか。
グラス？
はい、なんかあの、
はあ、
あの
あれか
ユニットのユニットのグラス持ってきたりとか。
俺が昔やってたことになってたアイドルグループ。
あ、そうそうそう、マドモアゼル。
マドモア54世ね。
そう、
マドモアゼル。
あ、ごめんなさい、
マドモア54世、
マドモアさん。そう、
あれのグラスを、
グラス持ってきたりとか。
さも面白いものでも。
あと本持ってきたりとか。ちょくちょくなんか
俺が滑ってるやん、もうそれ。一番迷惑やね、そんな。
あの人だ、
ごめんね、なんか迷惑かけても。いやいやいや、相手せんでええからね、ほんま。春日日比谷ね、
うん、
男爵ココミン、こんにちは、春日日比谷です、うん、おじさんになってくると腹は出て、うん、お尻も大きくなり、うん、頬も膨らんで、いくら少し食べるものを減らしてみても、うんうん、だんだんふっくらしてくるようになります、
うん、
先日職場の女性社員も35歳を過ぎると健康診断にお腹周りの大きさを測る、いわゆるメタボ検診があることに恐れおののいていました。ココミンはイベントなどでお見かけするといつもスーパーボディを完璧に保っているように。スーパーボディかな、
パフェポーリーってことですか。
うちの小杉さん、ケイン小杉さん的に言えばね、はい、スーパーボディを完璧に保っているように見えます。どのようなことに気をつけるとよいでしょうか。おじさん向け、世の女性向けのおすすめの体型の維持方法があれば教えて。なんでお前がそんなこと聞いた。他に話ないんか。
いやでも、はい、あのこの1ヶ月ダイエットして分かったのは、
そうやね、
そんな食わなくても生きていけんだなっていう。普段食べ過ぎ
なんで。なんでダイエットしたの？
あのフォトエッセイ。
あ、そうかそうか、言ってたね、
はい、痩せたんですけど。のために。
それでも痩せないとダメなんだ。
いや、そういうわけじゃなくて、なんか自分がやっぱ10周年のこう集大成としていいものを作りたいなと思って、勝手に。
それはじゃあ何、その5キロのダイエットする前は、
はい、
腹ボテみたいになってたって
こと？腹ボテです、やばいですよ本当に。写真撮ってありますけど、後で見せますね。
ちょっとリアクション入れるから今見ていい？
え、結構違いますよ。
いやだって5キロでしょ、
はい、
先月とかの時はじゃあまだその前ってことでしょ。そんな太ってる感じにはボテ
ー。結構リアルボテだから。
いや
ちょっと、
でもいや 生々しい。
今ここまで痩せました。
うわーすごい。あー、これは綺麗。
結構ちゃんと痩せました。
でも、まあ、僕もおじさんなもんですから、
うん、
むしろボテの方が良かったりする時も。
そうやって言うんですよね、あのおじさんは。
いや俺はガチだから。
でも私今男性専門のクリニックの CM やってるんですけど。
やってますね。
その先生とかにお話を聞くと、
あなたのおかげで客が増えたりしたっけ。さては。
いやでも男性にも更年期があるらしくて、
はい、
その朝その大きいしなかったりとか、うん、あとだんだん肉がついてきたりとか太りやすくなったりとか、
はい、
だから更年期用のなんか薬とか、
うん、今僕のお腹を見ましたねこれ。
更年期用の薬とかサプリが、
僕も若い時から更年期ですじゃん。30代手前ぐらいからもこの状態に入ってる。
それはもう本当通常モードなんですね。
普通なんですこれが、
そうだから
年、あ、そうなの。
お年を取ってからそうなった方は更年期の可能性が多くて、だからそれ薬を飲むと、
はい、
何もしなくてもちょっと筋肉がついてきたりとか、男性ホルモンの薬みたいなあるみたいですよ、男性にも。
もうそういうなんか、まあ、おへそより下のお悩み的な、
うん、
男としての自信、
うん、
みたいなところのお悩みを解消するにはどこに行けばいいんですか、それは。
はい、東京上野クリニックです。
あそこか。
そう、朝もギンギンになるらしいんですよ。
朝もギンギン、
朝もギンギン最高ですよ。もう
正直この年になってくると朝ギンギンになりたくないよね。
パパどっちたの、
何これ、ちょっと
パパ
やばいやばいっつってだって普通になんか急に僕が寝てるところに娘の方がやっぱ早いからちょっと幼稚園だから娘がそーっと来てパパのお腹の上乗ったりするとかあるんですよ、
ビヨヨーンって
したらいい、ね、その時にギンギンになってたら
あのリカちゃん人形とか先っぽにつけてビヨヨーンってやってあげれば
いい、ド変態だよ
ほらほらほらかわいいでしょってい
やだからもうそういうハプニングを避けるためにももう俺はこう切り落としてもいいと思ってる、もう娘いるからもういらん使わないからいらないという
2人目はいらないんですか、
僕はいらないですけど、まあ、奥さんがちょっとね、時々その件で揉めて、ね、首を絞められることがありますけどもね、あそうか、なるほどね、春日日々は どうですか、
クリニック行ってみて、
男にも更年期があるということで、はい、なんか女関係なく更年期というそういうことがあるんだから、はい、そういうふうに気をつけていこうという、ことでございますね、
はい、
素晴らしいお答えいただきましたところで東京都目電波局のお知らせお願いします。
当たって砕けろ習っちゃいな、くだまきクレア、いるわけないと、パチッコ、 AI 探偵カマなどオリジナル番組の配信を行っている東京乙女電波局、
はい、
番組はツタヤ TV、DMM、Unext、楽天 TV、ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です、ぜひご覧ください、番組の感想などもぜひ公式ツイッターアットマーク TOD 東京にお寄せください。
お願いします。
またスタッフが何やら YouTube での動画プロジェクトを企画中とのこと、
いかしです、
はい、詳細は改めてこの東京都ラジオ局や SNS にてご報告いたします、はい、どうぞお楽しみ。いや一回も言えねえ、
あと一回あります。
来週は頑張ります。
ラストチャンスですね、はい、はい、来週もよろしくお願いします。東京都ラジオ局でした。いつもベタベタビチョビチョの机の上にリスナーのメールを置いて収録を行っています、ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、声優のラジオはこんなことやってる。もう文化放送で仕事する気がない人間の発想ですよねこれは。とうとうここに手を出したかという、今収録で、まあ、今日はね、ちょっと木曜日の山梨終わりじゃないので、ちょっとまたねわがまま言わせていただいて本当としみつくんには申し訳なかったですが、別日でやってるんで普通に9階のねいろんなスタジオ1スタからある階でやってますから、もうそこら辺に声優がうろうろしとるわけですよ。今声優に踏み込まれたらもう俺たちは終わりです。お縄でございますこれは敵地の真っ只中でやるというね、ある意味ストロングスタイルの番組でございますけどね、文化放送と切っても切れないもので、この番組ルネラジが毎回使うスタジオが収録前に荒らされてしまうといえばもう皆さんおなじみ声優のラジオでございますけどね、そんな声優のラジオでどうせこんなことやってんでしょと、いやいやいや言い方がおかしいもん、どうせこんなことやってんでしょというありがちなこと、実際にやってるのを聞いたことがあることなど送ってもらい、声優のラジオについて勉強していこうという、まあまあまあやっぱりそのこっちもね よく知らないでやっぱりいやもうこんな汚してとかその文句ばっかり言っててやっぱダメやと思うんです。
学ぶこと、
きちんとちゃんとこういうことやってるんだなってことは分かった上なら、あそらしょうがないなという
そらしょうがない、
そらここにホコリが溜まったりビチャビチャになったりベタベタになったりね、その高い機材の上に飲み物がポンと置いてあったり、いや しょうがないわこれはという必然性があるというね、
理由がある、
理由さえ分かれば我々はもう拳をすっと下ろすんですこれはね、そういう公平な人間ですか我々は。はい、声優ラジオ青森県ラジオネーム青コーナー赤松、声優のラジオこんなことやってる、送られてくるふつおたが1ミリたりとも面白くないこれはうのてぃさん、うのてぃさんは声優さんとラジオやってらっしゃいますよね、CE じゃないんですよ人差し指口に押し当て C じゃないですやってらっしゃるんですよね。
ここでやってないです
。あなたもそこそこリスクを背負ってここでやってるでしょ。
ここでやってない、
文化放送でやってるでしょ。
ここでやって
どこでやってるんですか。
違う局の
ラジオ日本ですか。
関西の
とか、あ関西の
とかインターネットの
関西って何、ラジオ関西、ラジカン、
OBC
あ、大阪、ラジオ大阪さんで、はい、声優さん、それなんていう声優さんですか。
声優さんだ、若い男性の声優さん
です、はい、そう分かってます名前を聞きたいんですよ、なんていうお名前の方なのかというのを知りたいんです、僕らは。
あと石井くんっていう
声優さん、石井何さんですか、
なんだっけな、
高
秀さん、 高秀君。
いや自分がやってる自分がやってる番組のパーソナリティの名前がおぼつかないってこれ逆にやばいよこれ。
まだ始まったばっかりだから。
それをすっと言えないから今拒否ってたんですね。ある若い男性の声優という
今週ぐらいから始まる。
そういうことだから、そういう脇がガバガバだから、あなたお仕事の質ランクがね上がっていかないですよ。いつまでも便利やなされた。送られてくる普通歌が1ミリたりとも、いやこれはでも違いますよ青子の赤松、面白く、ま、1ミリたりとも面白くない普通歌が来るのに、でも番組は続いてるんでしょ。つまりパーソナリティに腕があるということなんです。これは面白くないものを面白くする錬金術、それを持ってらっしゃる、鋼の錬金術を持ってらっしゃる、それが声優さんだということですね。はい、僕とあんまり相性が良くない男からのメールですけど、ラジオネームスプリングウーマンって、声優のラジオ、いえスプリングウーマンもメールの件名のところにね、声優のラジオこんなことやってるまで書かなくていいですけど、声優のラジオはこんなことだからそれぐらいまで書けないのに声優って書いてますからこいつ。もう姿勢がおかしいんですけど、スプリングウーマン、声優のラジオこんなことやってる、節分で豆まきをするが、しそう。声優さんのラジオは節分で豆まきするでしょうね。うん、ハロウィンの時は多少なんかワンポイントでもその かぼちゃ的なもんとか入れてくるでしょうし、クリスマスの時はサンタ帽はかぶりますよね。節分で豆まきをするが、ギャーギャー騒いで誰が鬼の役かわからない会会ってか、そういう会があるというね。そうなんですよね。まあでもそれもやっぱり臨場感というかライブ感ですよね。この楽しげな感じを伝えたいという、ことじゃないですか。そうでもしないとってことじゃないですか。だから、ギャーギャー騒ぎでもしないとどうしようもねえってことじゃないですか。
季節をね、
感じられるというね。あ、でも確かに、まあ、別に声優さんのラジオどうのこうの関係なしに、あんまりそのなんスペシャル回みたいなのギャーギャー騒がれるの、僕自分がリスナーやとしたら結局何言うてるかね分からへんというか、いつものやつやってという感じはあるかもしれないですね。我々も豆まきしますか、たまには。もう今年はもうないから、ハロウィン、クリスマス、
ハロウィン
クリスマスあたりでそれらしい、それらしい回やらへん。ぶっちゃけその方が楽やん。誰かの誕生日で誕生日やー言って誕生日だけで押し切った方が楽やん、何もね汗かきながら喋らんでもいいわけやし、騒いどきゃそれで終わんねんから、で別にもらえるギャラ一緒やねんから、でね聞いてんのファンしかおらへんねんから、別に人気が下がることもなく楽な商売ですよこれ。ラジオネーム人生のピークは小6、声優のラジオ、低レベルの番もう読みたくないですよこんなの、誰も得しないです。低レベルの番組グッズを作りぼったくり価格で売りがちという。いやこれは、いやだから僕もう一人でしょいたくないんでみんなにまんべんなく売りますけど、としみつ P、 これはそんなことはないんですか。あながちそんなことないことでもないという。
ただ売れるんですよ、やっぱり
売れるんです、
需要があると。
だからバカが聞いてんでしょうね。いや愛すべきですよ、
愛すべき、
これ本当にもうすぐ最近の人すぐご切り取って誤解するから、もういちいちねエクスキューズをつけとかないともう厄介ですね。愛すべきの方です、愛すべきの方ですから皆さん、これ
言ってなかったじゃない
ですか。最初いや言ったんです、ちっちゃい、いや言わなくても当然わかるだろうと思って言ったんですけども、皆さんが今ちょっと結束を変えたんで。いや声優のラジオはこんなことやってるのコーナーを始めた途端に喉にとんでもなくでかい痰が発生しました。今
誰かの恨みが、
誰かの恨みが痰の玉となってここに発言しましたよ。ボワーっと今息ができなくなりましたけどもね。ということで、まあそれはね、 だから我々の番組の場合はあれですよ、低レベルの番組グッズを作って逆ぼったくりですよね。だからもう何回も言ってますけど、まだ300円でした、500円でした、500円の、あ、800円、
500円が800円
か。そうです。え、違うでしょ、800円が500円、
500円で売ったんですけど原価
は、あ、そうでしょ、原価800円、800円かけて作って500円で売るとい う, う, いう逆ぼったくりですよね。だから血流れっぱなしというずっと血が流れているというクリアファイルね。いや、クリアファイル800円もかけて作ることないでしょ。だって
1枚800円
かけて作って売るとき500円、1枚売るたび300円マイナスで、だから我々はそこの手に関しては俺たちは違うと言えます、これはね。はい、以上でございますね。はい、ということでこれからもどんどんメール送ってください。以上、声優のラジオはこんな、せめて声優さんって言うてくれん、これ感じ悪いからほんま。これ宇野 T さんが勝手にこう言ってるだけで、俺は違うんですからね。声優さんのラジオはこんなことやってらっしゃるのコーナーでした一部のリスナーが自慢話をするパーソナリティに腹渡がひっくり返っている番組です。劇団尺山田ルイ53世のルネッサンスラジオ。でも本当に一部ですけどね、まあ、正確には多分2人ぐらいだと思いますけども、別に自慢話って言いますけど、自慢すると自慢話もないわけですからこっちは、だからあれじゃないですか、その自慢話を全て肯定してくれるようになったら、僕たちもやっぱ声優さんのラジオに近づけるっていうことでしょうね。なんか
一歩
近づけるという、いやもうまだまだ至らないですからこっちは、目指せという目指せ A&G ですね。これは
やっぱそこは行きたいです。
そこはね、やっぱ行きたいです、う
ん、
こっちは
絡んで行きたいですよ、ね、
そう思って始めた番組ですからはい、エンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純三君と経済君、声優さんのラジオはこんなことしてらっしゃる山田ルイ53世昼帯への道、これはラジオの昼の帯ということですね。男爵は踊るルネッサンスラジオラストメッセージ、もう誰も得しないコーナーが目白押しですねこれはただただ俺が矢面に立ってね、大きな傷がつくならまだしも、そこまで話題にもならないから、なんか変なかすり傷がちょっとつくっていうね、もうすごい嫌なコーナーが目白押しでございますけどもね。はい、それ以外の質問、クレーム、口、感想、何でも OK でございます。どんどん送っといてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在10月分の応募受付中です。ありがとうございます。鳥もつにが欲しいという方、住所、本名、そしてどれだけ鳥もつにが欲しいのか、俺も忘れずに書いて、メールアドレス、ひげアットマーク JOQR.NET、 ひげアットマーク JOQR.NET、 ひげの綴りは HIGE までお送りください。鳥もつには文化放送でなく直接ミート高橋さんから発送を送らせていただきます。そしてお知らせもございます。私が来ました、一発屋芸人列伝、こちら新潮社さんから発売中でございますね。そして引きこもり漂流記完全版、こちら角川文庫さんから、発売しております。ぜひお手に取ってみてください。そしてルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから840円で発売中、貴族のメルマガ、こちら月額500円、ブックスタンドさんのホームページから購読できます。ニュースサイトウィズニュース、都夫婦、雑誌コンティニューでもコラム連載中です。木曜キックスは IBS 山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。まあ、本当に木曜キックスさん、これはハッシュタグ、キックス YBS かな、ハッシュタグキックス YBS でどんどんつぶやいて、つぶやきながら聞いてほしいんですけども、特にね、ここ何年かで僕はやっぱりラジオ界で一番面白いコーナーと思ってるゲゲゲの栄太郎くんのコーナーというのがこれありますから
栄太郎
知りませんか、これは。
いや、聞いてます
けど、説明するまでもないですけども、
僕は聞いたことあります
。ぜひこのゲゲゲの栄太郎くんのコーナーを聞くだけでも聞く価値があるという
そのため
ことですからね、ぜひちょっとラジコプレミアム、ぜひ加入して聞いてみてくださいということでございますね。さっきちょっと一発の集合フェロモンみたいな話をさせていただきましたけども、この間というか、もう今日しかこれは喋るタイミングがないんで、つい何日か前に学園祭行かせていただきまして、でそこでのメンツがシュンシュンクリニック P あれもう僕と樋口くんはもうよくわからなくなっちゃってるんですけどもシュンシュンピークリニックですか、シュンシュンクリニックピーですか、ピーの位置がわかんないです、すごくひげなしく揉めたんですけども、
ケツにピーじゃないですか、
クリニックピーですね、シュンシュンクリニックピーさん、うん、吉本の
さんまさんの番組、
はい、工場委員会とかで大活躍してらっしゃるピン芸人 のお医者さんとしても働いてらっしゃって、お笑い芸人もやってらっしゃるっていうのすごいですよね、シュンシュンクリニック P さんと、あとはクールポコとヒゲ男爵という若干ちょっと一発に偏ったメンツで、防衛医科大学みたいなとこ行かせていただいて、やったんですけども、出番がシュンシュンクリニック P クールポコヒゲ男爵やったんですけど、やっぱシュンシュンクリニック P さん今お忙しいですから、出番 もうすぐその学園祭のステージ始まる時間やでって、シュンシュンクリニック P さん来てませんよって、学生の実行委員の子たちが動揺し始めて、おっしゃるもかっこいいですね、クールポコは俺たちが行きましょうかみたいなかっこええ俺の同僚かっこええ思って、でまあまあ結局間に合ってね、いやすごいです、間に合って一番でやってヘトヘトなって、まあ、そこで僕舞台袖で初めてお会いしたんですけども、うん、もうほんま「シュシュクリニックピーと申します」って一応ご挨拶していただいて、あれはヒゲ男爵です、よろしくお願いしますって、もう彼はもう次のゲーム山梨今度行く言って、山梨の学園祭でその夜感謝祭とかやったらしい、うん、忙しいな、まあ、でも「シュシュクリニックピーと申します」みたいなことをおっしゃってる時のちょっと目が若干ちょっとうつろやったんで、僕はやばいやばい、これは今もう今どこにいるか分かってねえなこれはという売れっ子トランカー状態になってたのがちょっと心配でしたけども、
経験者
僕らはないです、僕らの 0.8 なんでしっかりと俺は今ここにいるっていうのは分かってましたからただ当時の記憶はないですけど、あんまりね、やっぱり一日何個も仕事してたらそういう状態になっちゃう、でもどこにいるか分かってた、シュンシュンさんはもうちょっと分かんなくなっちゃってましたね、あれはちょっと心配です、いやそんなことはどうでもいいですよ、その朝ね、多分所沢とかあの辺なんですけど、まあ例によって樋口くんがすごくちっちゃい車ですごくちっちゃい車で迎えに来てくれて、僕助手席座って樋口くん運転して、まあ、その大学のところに行きますよね、でちょうどタイミングが一緒です、僕らキーって止めておはようございますってちっちゃい車から出てきた時、まだ違う、クールポコです、もう端的に言うとクールポコが入ってきたんですよ、でクールポコはいつもせんちゃんと小野くんが一緒に車で来るでおなじみなんですよ、だから僕らはあ僕らの方が全然後です、それはだからクールポコはもうずっとなんですよ、で僕らはもう最近なんです、最近樋口くんが迎えに来るようになったんです、でクールポコ来た、まあ、その車種はあれやけど大きな車に乗ってらっしゃってね、もう餅ついて儲かってはんねんなと思って、もうよくタレントさんが一流タレントさんが移動に使うような大きな、あれバンっていうんですか、僕ちょっと車壊しないですけど、バンっていうの、あれはミニバンっていうの、ああいうのはミニバンの黒い、しかも最新のやつ、その車種のキーって、もうものすごい恥ずかしい、俺もちっちゃい車で詰め込まれてきた横にね、でっかいそうミニバンがドーンと来て、でいつも通りセンちゃんと来てんのかなと思ったらゾロゾロ降りてくるんですけど、まあ小野くんでしょ、運転してたの小野くんですよ、グールポコのね、だから後部座席がシャーッとこう横開きのシャスライドドアでシャーッと降りてきた、なんか赤ちゃん抱いた女の人とちっちゃい女の子がわー言って、女の子もなんかおしゃれしてんの、ちょっとドレスっぽい、じゃあわーって降りてきて、なんや思ったら小野くんに何 なん言ったら、家族連れてみました言って、営業で家族総出で営業来る思って、学園祭、いやでも結構やる、僕子供たちも見たい、まあ、なんかちっちゃい子がシュンシュンクリニックピーを見たいみたいなこと言うたらしいの、そしたらまあお父さんもね、ちょっとありきって、教育しやがら見たらええやん言って、だ小野くんはパパの気持ち、パパはこんな仕事してんねんでということでしょうね、でもご家族連れでこの珍しいなと思いながら、でまあ本番入って、僕らの前がクールポコやったんで、クールポコの舞台袖で見てるじゃないですかね、でそこもなんか学生が舞台袖はもう白いテントみたいなの張って、で森の中なんですよ、防衛課題、森の中で客席には制服着た自衛官みたいな人が何人かおるから、いやほんまもう俺刑務所に慰問来たんかなと思いながらでこの舞台袖のテントもなんか森の中で蚊が多いからかなんか知らんけど、蚊取り線香みたいないっぱい焚いてて、で白いテントで実行委員の子がみんな揃いの黒の T シャツ着てるから、ほんまにもう葬式で貴重に来たみたいな感じの雰囲気になってて、もう嫌やなこの雰囲気思いながら、クールポコずっとやってるんですけど、 もうすごいんですよ、もうドガンドガンやっぱ受けてある、やっぱり、うん、もうあのねキネとウスでわー出ていってセンちゃんと、でも第一声はもうそのいやー僕ら今年学園祭ここ一校だけなんですよドカーン自虐的なやつで、でも後でいやもうあんなんずるいで受けよう思って嘘ついて言ったら、いやほんまに一校なんですって言ってて、まあでも他に企業パーティーとかあるんでとか、ああそうなんやって、まあでもだからもうちょっと嫌やったんが、我々が出てくる前に一発映画やる自虐っぽいこと全部やるから、もう樋口君のもちょっと怒って全部やるやんって言ってものすごく怒ってましたけど、やっぱすごいなと思ったんが、もう自虐を連発するわけですよ、ね、ちょっとお滑りになった時とかはなんかその滑り返しみたいなことね、もうするわけですよ。でもずっといやもうほんまに、学園祭1校しかないんですよ、あれこれはちょっとここでは受けなかったですね、でも自虐的なこと、まあ、一発やと言われてますからみたいなことがもう10個20個ぐらいあるんですけど、ずっとさっき言ってた見に来た自分のちっちゃい娘目の前にいるんですよ、自分の娘の前で自虐ネタをやるってどんな一発や魂やと僕も小野くんを尊敬しましたよね。僕なんかもう娘にバレたくないからずっと衣装ね家で隠したりとかしてるみんやのに、娘の小さな娘の前で物心つき始めたもう5歳か6歳やと思うんですけど、娘の前で堂々とパパは仕事がないドカーンあの辺笑ってませんねとか、いやすごいなと、これまあ受けるんですけどね、その娘にどう説明してんのかなってね。ただ僕はあそこに本当に男は黙っての部分、やっぱあんだけ年間何百回何千回と言うてるでしょうけど、男やなと思いましたね、クールポコ皆さんヒゲ男爵とともに応援してください。はい、今週この辺で、来週までさよなら。さあ、ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからの、まあ、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうと、日頃の感謝です。もう何か言っても分かんない愛の告白 I love you ですね、頑張るあの人への応援メッセージ、フレーフレーですね、日頃の感謝サンキューです。これはそういうものを我々が心を込めて読んでね、僕らも読んだ後、まあ、このコーナーのメールに限ったことではないですけども、リスナーには申し訳ないですけど、我々のこの番組に来たメールっていうのはさ、番組の収録終わったら全部くしゃくしゃになっちゃってます。くしゃくしゃです。それなぜかっていうと、メールを読んだと我々をみんな抱きしめてるんですよね、メールまず僕からですけども、僕がギュー、でその後ウノティさんもう愛おしくてしょうがないから、ウノティさんギュー、トシリツ君ギュー、ついでにストークもギューやって、その後ゴミ箱に入れてるというゴミ箱には入れてないですけどもね、
ちゃんと
保存してますけどもね、ということですから、ちょっと本当に分かってください。これはで今日は先週に引き続き、新宿ロフトプラスワンさんで、行いました妬み男セブンというトークライブ、その時にババッと書いていただいたラストメッセージ、すごいです。あの瞬間に書いたのにもこの文字の小さな文字で読みやすい小さな文字でもう20行ぐらいありますよ。これはすごいですね。現場で書いたんですから、これははい、じゃあそれ読みましょう。ラストメッセージ、ラジオネームをジダラク坊や来ていただいてたんですね。ジダラク坊や、神奈川県ですね、25歳という若い方でございますけども、ラストメッセージ、職場のアルバイト F さん、 EFG の F ですね、職場のアルバイト F さんへ、はい、お世話になりました。僕は今月末で退職しますが、辞めますがということですね。頑張ってください。うん、いいよ。あなたに、あ、もうダメです。あなたに会わなくていいと思うと全身のありとあらゆるストレスがなくなっていきますありとあらゆるですよ完全なるリフレッシュの状態ですね。パーッとなるという、人生で最高に清々しい日々を過ごせています。自分に気に入らないことがあるとすぐに腕を組み壁にもたれかかり怒鳴る だから腕組んだ瞬間にしばらく時間使うぞってことですね。これ壁に持たれるってことは時間かかるような合図ですよね、これはね。壁に持たれかかり怒鳴る。お気に入りの女性客が来ると事務所の扉から手を振り、
わーって何々ちゃんって
頼まれてもないのにトレーニングを教える。だからここジムですね、おそらくスポーツジムで働いてた。そんな自分本位でしか動かないあなた、僕をはじめ他のスタッフは苦情という名の被害を被り結局頼まれてないトレーニング教えてたことなんかいろいろミスはあるんでしょうね。で苦情を被りあなたに隠しながら尻拭いをしてきました厄介な上司。それも知らず一番古くからいるのをいいことに言いたい放題切れ放題テンポがいいですね、言いたい放題切れ放題自分の意にそぐわない仕事を頼まれると、知らんぷり、一日知らんぷり、職務放棄、ダサい、ダサすぎ急になんかツイッターみたいな言い方で、自分で俺は早稲田を出ているそんなこと言う？
わわ、
俺は早稲田を出てる、大学でアメフトとボクシングやってた。ああもう体質、もう昨今ね、昨今問題になってるスポーツ界2つやんね、え パワハラのすごい、大学までアメフトとボクシングやってるのもだからどっぷりですよこれ卒業後は大手企業でいろんな会社で仕事をしてたの人が今スポーツジムでインストラクターと言ってましたね。どうかその誇りを胸にテンポを引っ張ってくださいね。できるんだろうからあなたを怒らせないために引き継ぎでは言っていませんからね、今までのこの所業というか、だってできるんですもんねでこれよくわかるんですけど最後の一言、僕は本気で潰しますよって
急に潰す。
いや自堕落ボーイだってバイトしてたとこやろ、やめて。でもこのそもそもこの人アルバイトなんですよこの人もアルバイトなの、アルバイト F さんへって書いてあるから、僕は本気で潰しますよっていう潰し方がわからないですけどもねなんかあるんでしょう、やり方、考えてるやり方があるんでしょうけどもね、ということでございます。まあまあまあもうね、 F さんはもうだって多分ずっとバイトされてるでしょうから、気にせずね、こういうものは、はい、去っていった方がいいんじゃないかなということ
です。もう合わないです、
もう合わないです、それもう無駄、それもったいないんですよ。これはねやっぱ人のことを妬んだりそねんだりしてる時やっぱりこう頭ちょっと熱くなってるでしょ、実際に体温が上がってるでしょ、カロリー使ってるってことなんですよ。そのカロリー能力をね、脳を使う分を他に注いだ方がいいんじゃないでしょうかということですね。ただ実際に潰したらまたメール送ってください
潰し方
その どう潰したかっていうのを知りたいですから、こっちもね。はい、ということでラストメッセージのコーナーでした。